おはようございます。イエスが蘇られました。ハレルヤ。改めて、私たち挨拶したいと思います。隣の兄弟姉妹と、ま、久しぶりに、会う方々もいらっしゃると思いますけれども、自慢しながら挨拶しましょう。イエス様は私のために蘇られましたと、隣の方々に、はい、挨拶しましょう。イエス様は私のために蘇られました。はい、ありがとうございます。この事実を信じますか？アメン。そうですね、イエス様は誰よりも私のために、自分のために蘇られました。ハレルヤ。うちの教会も、久しぶりに蘇られた感じです。なんか何の意味か分かりますね。はい、声が大きくなりましたね。やっぱり一人が大きく声を持っている人がいるのもいいと思います。伊先生が、55日ぶりに、日本に帰りましたね。また久しぶりに教会に来られた方々も歓迎します。二十節、今日は早速メッセージに入りたいと思いますけれども、二十節で今やキリストは眠った者の初音として死者の中から蘇られました。こういうふうに、二十節に話しています。この言葉は、イエス・キリストを信じる者たちも蘇るという希望を話しているのです。ハレルヤ。したがって、この復活のメッセージということは、私たち、主を信じる人たちに、また、その人たちの信仰の確信になるものです。まあ、コリント教会の生徒たちの中に、復活はない、という間違ったの教えに騙されて、復活の希望を信じなく、業界に来ている人たちがいました。それで、使徒パウロはその人たちに、神様がキリストを蘇らせ、復活の発音にしてくださったことで、イエスを信じる者たちも神様が蘇らせてくださるということを今、強調しているところが、コリントへの手紙第一の中古書のところなんです。今、使徒パウロはまた、人が死ぬことで全てが終わってしまうのではないということを話しています。主の再臨の後には、これ以上死ぬことがない。御国で、永遠に生きることを確認させてくれるということを今話している。そしてその復活の希望があるから、現在、今、私たちが、この世の中で信仰生活をしているのであり、またすべての苦痛や、また困難、苦難、すべてのことを耐えて、過ごしていると。今、自分の話をしながら、私たちにもその確信のことを話しているということです。実は今日の箇所はですね、20節からつながる話の言葉なんです。20節から24節では今復活の発音になったキリストの話がありますし、25節から28節までは復活とまた主の神様の統治に対しての話になっています。それで今日の箇所である29節から34節までは復活の希望に対して話しています。でも今日は長い時間お話しすることができないですね。パプテスマ式もあるし、生産式もありますので、簡単に29節、また3から34節までのを通して、信徒たちが、私たちが、復活の希望を持って、もっと固い信仰を持って生きること。またその希望のために、今私たちの現在すべての苦難、また苦しみ、困難のことを、耐えていけるその秘訣は何か、そういうことを学びたいと思います。それで今 皆さん一人一人が主が再び来られるその時には、主が治める御国で永遠の命を享受することができますように祝福します。アメン。皆さん29節見てみましょう。聖書を見ると、パウロはこういうふうに話しています。死者が決して蘇られないのなら、その人たちはなぜ死者のためにバプテスマを受けるのですか。こういうふうに今、質問しています。この一節は皆さんとても、解釈難しい言葉ですね。それである人たちはバプテスマを受けずに死者のために、まあ、代わりに自分がバプテスマを受け、主が来られる時に再びその死者を生き返られるようにするだというように、まあ、話している人たちも言いました。しかしその解釈は聖書が教えているこの復活のことに対して違うことになります。実はこの一節はですね、イエス様を信じることで受ける本人、自分のバプテスマに関する、バプテスマのことを今話しているんです。皆さん、バプテスマ本当の意味は、ローマ書6章、まあ、3節、4節に書いてあるように、キリストとの連合ということなんです。キリストと共に死ぬこと、キリストと共に蘇ることということを今私たちはバプテスマだというふうにパウロはローマ書で話しているんです。バプテスマを受けることでキリストの死に連合すること、つまり古い自分の体、また心の我が死に、新しい命に、命として生まれ変わること、そういうことを今バプテスマとして説明しています。このような意味で皆さん、バプテスマとは死者が生き返るように受けるものということで、その事実を今擬人化して死者のためにバプテスマを受けると今表現しているということです。だから自分が死んだということなんです。他の死んだ人たちの代わりにバプテスマを受けるのではなく、自分の古い体、イエスを信じる前の自分の体、また今自分の心にあるそのが、そういうことが死んで、イエス・キリストによってよみがえる、新しい命としてよみがえる、生まれ変わるということをこのように表現したということですね。結論としてバプテスマは、私たちがいつか古い体は死に、新しい体でよみがえる、復活することを象徴する儀式なんです。復活というその実体がなければ皆さん、この影であるバプテスマを受ける必要がないという意味なんです。ハレルヤ。実際、蘇りがあるから、私たちはこのバプテスマを通して、イエスと共に死に、イエスと共に蘇る。そういうことを告白するこの儀式がこのバプテスマということなんです。水の中で古い自分の体と我がキリストと共に葬られ、また、蘇られたイエス・キリストのように新しい命を持って生まれ変わることなんです。ハレルヤ。この実を信仰で告白されたので、今日、神様の前で、また皆さんの前で、まあ、バプテスマを受けられるのになりました。皆さん、バプテスマを受けてからこそ、教会のメンバーになり、バプテスマを受けた頃こそ、聖餐式に参加でき、バプテスマを受けてからこそ、救われるのではありません。これは儀式なんです。バプテスマは自分が死んで、イエス・キリストによって、再び生きるという、その復活に対する信仰、また、希望を表面的に表すものになります。でも皆さん、この形式、儀式ということは結構大事なものになります。なぜならと、神様の前で、また人たちの、信徒たちの前で自分の信仰を告白することだからです。ローマ書に書いてありますように、心に信じたのを言葉で告白することが本当に大事である、必要であると書いてあります。同じく バテスマというこの形式を通して自分の信仰を告白することになるから、この時間は結構大事な時間になると信じます。儀式だからいらないという意味ではなく、イエス・キリストが最後に命令されたことが、すべて の国に行って人たちを伝道してバプテスマを授けなさいと、そういうように言われたそのことになります。だから儀式だから形式だからいらないということではなく、その意味で結構大事な時間になります。また使徒パウロは30節以下で何を話しているんでしょうか。もし復活がなく、この世がすべて、この世がすべてだとしたら、命にかかる危険を犯してまで伝道するつもりかというように、今、私たちに質問しています。他の言葉で言えばですね、使徒パウロ、また他の人たち、イエス様の弟子たちが伝道して死ぬとしても、イエス・キリストが来られる時には、また、蘇って、その時には永遠に生きることを信じるから、この復活の信仰があるから、死ぬことを覚悟して、伝道するという言葉なんです。使徒の働きを、7章を見ると、石に打たれて死んだステパノがいます。そのステパノも、この復活の信仰の力で殉教されました。ハレルヤ。死んでも生きるということを信じたから。大胆に人たちの前でイエス・キリストのことを伝えたということになります。また、ヘブル書の11章を見ると、いろんな人たちの殉教の姿が出ています。石で打ち殺されたり、もうペトロのように十字架にかけられたり、あの人たちは記録にありますように火油にされたとしても、復活の信仰によりその道を進み続けているということを、聖書は話しているし、信仰の先祖たちがそういうように歩んでいたということを私たちが分かります。そして、使徒パウロは、とても、有名な言葉を今、話しています。皆さん、31節、最後のところを見ると、何と書いてありますか？私は日々死んでいるのです。アメン。私は日々死んでいるのです。と。実際に、肉体の命が死ぬという意味ではなく、自分の中にあるこのが、また浴場、またこの肉体のいろんな、昔の古い自分が持っていたそのすべてのことに対して、主の前で毎日死んでいるということを今告白しています。私は日々死んでいるということ。これこそ皆さん、終末論的な信仰だと言えます。使徒パウロは、復活の希望があるので、死も恐れず、福音を伝えられると今、話しているんです。そのような人が、行一日を、最善を尽くして生きるのです。これから皆さんよく聞いてください。誤解しないでくださいね。明日への希望があるからこそ、行を、今を、死ぬように最善を尽くすということなんです。そうすることで、一人の魂でも救われるかもしれないということだからです、皆さん。明日の希望があります。でも今日を一日を最善を尽くして生きるということです。ところが皆さん、明日について希望がない、望みがないとは何と言うんでしょうか。聖書を書いてあります。どうせ明日は死ぬんだから、食べて飲もうと、こういうように生きているということです。つまり、今 世を楽しもうということなんです。なぜ明日死ぬから。その人は明日の希望がないとなんです。それで皆さん、サタンが与えられる今致命的な誘惑は何でしょうか。皆さん、あんまりそれは致命的な誘惑とは思わないけど、一番致命的な誘惑があります。それは明日にしろとです。明日にしましょう、ダイエットも明日から、聖書も明日から読む、礼拝も明日から読む、まあ捧げる、これは明日に対するその願いがあるということはありません。今日はどうせ明日死ぬから食べたり飲んだり、あなたが楽しんでねということなんです。今日楽しんで明日はもう心配しなくていいんだということ。だから明日からということなんです。今日は食べて飲んで楽しんで、礼拝は来週から、聖書を読むことは明日から、祈ることも明日からということなんです。一番誘惑なんです、私たちに。もうみんな経験されたと思います。私もそうなんです。実にアイロニーなんですね。明日への希望を持っているとは、今日死ぬぐらい、その死ぬほど最善を尽くして生きています。でも明日がない、明日への希望がないとは、明日がまた来ると思って飲んだり食べたりするとかなんです。おかしいですね。まあそれで時間をまあ浪費する、費やすということなんです。無駄にするということになります。世の終わりがいつ来るか誰も私たちは分かりません。ハレルヤ。いつこの世が終わるのか分からないんです。それは御子も御霊も分からない、父だけが知っていると聖書には書いてあります。なので終末論的な信仰ということは、何月何日何時にこの世が終わるか、終わりが来るかもしれないと恐れて過ごすことではありません。ある現象があればこの世の終わりが来るんだということ、皆さん、それは全てが嘘なんです。もちろん聖書書いてあります。その現象が起こります。しかしそれが終わりではなく始まりであるとイエス様は言われました。それが起こることによってこの世がすぐ終わるということではありません。全て全部それを通して人たちを騙す言葉になります。そんな言葉を通して人たちを騙して混乱させる人たちの言葉がありますし、そのような本がありますし、最近は YouTube とかいろんな SNS を通して人たちを騙してるんですけど、皆さん、この言葉、本、この SNS、YouTube、すべてのことを捨ててください。あんまり私たちの信仰に役に立たないんです。それを見ながら、この世が変になる、この世がすぐ終わる、そういうように話して、まるで、この世の生き、私たちが生きているこの今の時間はもう無駄だというように話している人たちがいるんですけれども、それ気をつけてください。神様はイエス様は今私たちが最善を尽くして生きていることを願っておられます。ハレルヤ。それが明日に希望がある人がすべきことを行動、生活、仕方です。明日の希望がないとは、今日が最後だから今日飲んだり食べてそれで終わるんだということを言うんです。本当の終末論的なこの信仰ということは、死ぬことは恐れず、たとえもう今日死ぬとしても不可知の信仰を信じて、不可知の希望を信じて、一日一日最善を尽くして生きることだと信じます。アメン。そしてパウロは何と言うんですか、誘惑されてはいけないと今話しています。3 33節、誘惑されてはいけません。騙されてはいけないということなんです。人たちの教えに、人たちの話に騙されてはいけない。それで続けて話します。悪い交際は良い習慣を損なうということを話します。どんな人と付き合うかによって人生が変わるということになります。例えば、不平を言う人と一緒にいると、自分も知らずのうちに、すべてのことに不満、不平を知っている自分を発見する時があると思います。以前はそうではなかったんだけど、いつから不平不満言うんです。満足ができない。不平の言葉がたくさん出るということは皆さん、自分に神様からの恵みがなくなったとの証拠なんです。これは 100% なんです。皆さん口、今、皆さんの信仰生活のことを変えみてください。主からの恵みがあおれるときには、喜びで、感謝で、まあ、また神様に賛美することなんですけれども、あんまり心が乾いて、恵みがなくなったときには、まあ、鋭くなります。人の言葉に聞くと、もうすぐ反応したり、攻撃したり、不平不満したりというようになります。悪い交際は良い習慣を損なうと。誰と付き合うことによって、誰と交際するかによって、私の信仰生活が変わる、人生、結局は人生が変わるということを意味するんです。コリント教会の人たちの中に、復活はないという話している人たちの話に騙されて、今、その不可に対して否定的な考えを持っている人たちに対して、パウロは何と言うんですか？あなた方を恥じいらせるために言っているのですと。まあ、ダイレクトに今話しています。逆に、良い習慣を持っていると一緒にいると、どうなりますか？その人に似ていますね。影響されるんです。いい影響されます。信仰的にも、生活的にも、いい影響されて、その人に似ている、真似していくということがあります。これが影響力ですよ。世の中の影響力を流される人ではなく、逆に私たちは、福音のいい影響力を世の中に伝えていく人々になるべきだと信じます。ハレルヤ。福音には力があります。今日、長老が祈るとき、御言葉には力がありますと話し祈ってくださいました。主の言葉には力があります。ハレルヤ。そのことを信じる者たちは強く話すことができると信じます。説教の後に、清美さんの証を聞かせていただくんですけれども、息子さんによって、うち同じ団地に住んでおられる、そのうちの教会の神道さんを紹介してもらったそうなんですね。それで、その方と一緒に、まあ、木曜日に教会いらっしゃって、掃除をされました。掃除から始まったんです。この方はいないんです。教会を掃除から、まあ、教会入って、聞いたこともないんです。それで何を見たんでしょうか？生徒たちが楽しく交わる姿を見て、自分の知らずうちに心が開いて、礼拝にも参加するようになって、イエスキリストを受けるように、またこれで今日、まあ、バプテスマを受けるようになりました。これがいい影響力ではないでしょうか、皆さん。逆に考えてみましょう。教会に掃除するために楽しく来たんですけれども、信徒たちが互いに争う姿を見たり、教会に対して不平不満したり、 牧師に対して、信徒たちに対して、不平不満することを見たり聞いたりするとどうなりますか。いや、もうこれから行かないと思ったはずなんです。しかしそうではなく、楽しく何かをやるということを見て、キュウメさんの話によると、まあ、白鳥の心が開いて、礼拝にも参加してみたり、まあ、そういうようによって、結局イエス・キリストを受けるようになったということ。これが福音の影響力、信仰の影響力だと信じます。アメン。よみがえられたイエス様が弟子たちに命じた最後の命令が何でしょうか、皆さん。大宣教命令と呼ばれるその、マタイの福音書、28章、19節、20節の言葉です。はい。はい。一緒に読んでみましょうか、皆さん。大きい声で読みましょう。せーの。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。よみがえられたイエス・キリストが弟子たちに最後に言われた命令なんです。あらゆる国の人々を弟子としなさい。バプテスマを授けなさい。これを教えなさい。そういうことなんです。福音を伝えることこそ、皆さん、復活の希望を持っている人だけができることだと信じます。ハレルヤ。自分もイエス様のように蘇るんだというその希望があるから、自信があるから大胆に周りの人たちにそれを話す、伝えることができるでしょう。自分も、まあ、確信がないのにどうやってこれを話すんでしょうか。皆さん何かいいものを発見して見つけて使ってみたら本当にいいならばどうなるでしょうか。隣人たちに話すんですよね。これ使ってみなさいと。いいからと。便利だからと。これがある面では伝道でしょう。イエス・キリストに出会ってみたら、喜びがある、生活が変わる、人生が変わりました、復活されるということに対しての希望が生じされました。そういうことによって、周りの人たちに話すということ、これが伝道だと信じます。この命令は、弟子たちだけではなく、これからは私たちが守っていかなければならない命令だと信じます。アメン。これが大宣教命令と言われます。英語ではグレートミッションというんですね。一番大きな主のミッション。それで使徒パウロは信仰、復活の信仰に今不信感を持っている信じない人たち、そのコリント教会の信徒たちに結論として今警告しているんです。34節。最後の頃を見ると何と書いてありますか。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。目を覚まして正しい生活を送り、罪を犯さないようにしなさい。ハレルヤ。何が正しい生活でしょうか。御言葉を信じてそれに従順すること、それが正しい生活です。ハレルヤ。この、漢字が正しいとなっていますけれども、これを基人といって、キットとしても正しいと読みますよね。これは基人です。神様の御言葉を信じるとは基人であり、正しいとであるということです。すると何が罪でしょうか。不信と不従順ということです。復活ということを、蘇るということを信じなさいということです。その中、それを、その信仰を持って、この世の中で 歩んでいきなさいということです。なぜならと、イエス様は、最後の、もう、ヨハネの福音書で、私は蘇りです。命です。私を信じる者は、死んでも生きるのです。ハレルヤ。こういうふうに言われたからです。私は蘇りですと、はっきり言われました。私は命ですと言われました。私を信じる者は、新しい命が、永遠の命が与えられるということを、イエス様は言われて、死んでも生きるということであります。ここから私、皆さんに言いました。私、今も天国、死んでも天国、ハレルヤ。生きるのが、死んでも天国、今も天国。この言葉を信じる者が義人であり、またこれを不信する者は罪を犯すのであると。まあ、パウロはこういうふうに話しています。目を覚ましていなさいという言葉。気をつけなさいという言葉です。間違っている教え、世のことに対して目を覚まして気をつけなさいという言葉です。世に属していることだけに夢中にならず、イエス・キリストが言われた新しい御国、また新しい地、それに対する希望を持ちなさいということだと信じます。ハレルヤ。今が終わりではありません。体は死んでもこれが終わりかもしれないけど、そうではなく、御国があります。イエスのようにみんなが蘇ります。ハレルヤ。その信仰を持って私たち今、イエス蘇られたと今後ろに書いてあるように、この信仰を持って私たちが伝えるということだと信じます。話をまとめましょう。私たちは復活の希望があるから、今日一日一日を最善を尽くして生きていると信じます。アメン。復活の望みがあるので、もし、いろんなことで悔しいことがあっても、まあ涙が出ることがあっても、それに対して耐えて、まあ、勝ち抜くことができると信じます。復活の希望で、この世ではなく、福音に従って生きている、そういうことができると信じます。ハレルヤ。希望の、復活の希望でイエス様の福音を伝えながら生きていることと、ことができると信じます。イエス様を信じること。イエス様の復活を信じること。それは結局自分も蘇ることを信じ、再び来られる、そのイエスキリストが再び来られるその時を私たち待ち望みながら、この世の中で生きていること。また、周りたちにイエス・キリストを伝えていけることができると信じます。これができる皆さん一人となりますように、このイースターの朝の出会いの中で、皆さん一人一人を祝福します。アメン。賛美しましょうか。